アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2581回9月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ、今週のオープニングテーマはあなたのローカル知人のモノマネです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ねえねえねえねえ、知ってる知ってる知ってる、聞いて聞いて、というスイッチが入ってしまううちの息子三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。交通手段の一つで、有料で飛んでくれる自動車のことをタクシーというかと思うんですが、私の知人の中で一人だけタクシーっていう人がいます。それは誰でしょう。今日もよろしくお願いします。
なるほど。
先日9月1日に開催予定だった公開録音が台風で中止になりました件ですが、チケットを購入いただいていました方へ返金のご案内メールが近日中に届く予定です。中止並びにご返金に時間がかかりましたことをお詫び申し上げます。Cネットジャパンにあった記事です。 iOS18.1 パブリックベータ版が公開、 Apple Intelligence の一部機能を搭載という記事が出ていました。iOS18 が正式版がリリースされまして、もう1週間以上になると思いますけども、今度はもう 18.1 のパブリックベータ版もまた出てきました。パブリックベータなんで、デベロッパーの方がガチで試すベータよりは安定してるんかなっていう。
うん。
安定って言ったらあかんのかもしれない
です。そうだね。
15 Pro、Pro Max、あるいは16シリーズのいずれかのモデルを使っていて開発登録をしていない写真の中の不要なものを消せる写真アプリのクリーンアップメールとか、メールの要約など話題の Apple Intelligence 機能の一部を試す最初の機会だということです。新しいフルスクリーンの Siri のアニメーションも手に入ると思います。
ああ、周りにふわふわってやるやつですね。山村さんはベータプログラム入ってるから。
入ってるから、多分このままね。あ、でもね、うちは12 Pro Max やから関係ないですね。
ああ、そうか。
ね、あ、15じゃないよね。
そうか。落ちてこないのか。
いや、違う違う違う。AI のそれができない。
ああ、できないってことね。そういうことだね。うん、はいはいはいはい。そう。
256GB の iPhone 持ってるけど、まだ空きが 40GB ぐらいあるんですよね。
写真とかあんまりバシャバシャは撮らない？
30代の前半は写真も音楽も縁がなかったです。うん、人生にいらないもんだ。なかったです。音楽を聴くことも、30代前半って。うん。iPod 発売になって iTunes で Mac で音楽聴けるんやってなり始めた頃から、もちろんラジカセとか家にあったけど、
はいはい、
積極的に CD 借りてきてこう聴くとかいうのじゃないから、
はい、
で、ラジオは好きやからラジオかけるけど、ほとんど無音でずっと何時間もいるなんてことは普通に当たり前にあったから。
へ、
まあ今でもそうですよね。無音でずっとおる時の方が多いしね。
あ、じゃあ、ラジオでたまたまかかってくる音楽は聞いてたけども、
はいはいはい。
あえて、このアーティストのあれを、
あれ聞くとか言うの
ってことはあまりない。
好きなアーティストおったって毎日それ聞いてたら飽きるじゃないですか。うん、そういう感じで。
そうですか。
まあ、パブリックベータ、AI 使える人はどんどん使ってみてください。ミルさん言うんでしょ、これ15 Pro Max やから。
うん、なんですけど、英語だけでしょ多分それできるのね。
そうそうそうそう。
なおかつ、あんまり最近はパブリックプログラムに入っていないので。正式版日本語出たらでいいですわ。
来年ですよね。
来年でいいです。はい、あのニュースと噂だけ、はい、いいです。すごく楽しみはしてるんですよ。私は
X のポストで 14iPhone14 の Pro Max とかに入れて部分的に動かす方法もあるって言ってる人がいるんですけど、だからいろいろいじるみたいで、まあやめた方がいいかなという。
ああ、そうですね。それは危なそうですね。
まあ、そんだけみんなが注目してるってことですけどね。
はいはいはい。
そして Apple Channel さんにも記事が出てまして、 MacOS 15 セコイアでは iPhone の画面を Mac に移し操作できる iPhone ミラーリングが利用可能にという記事で、 これを待ってた人結構多いみたいですね。画面を映すだけだったら今でもあったんですよ。
はい。
それを操作できるんですよ。
そうですね。
そう。
かくいう私も使ってみて第一印象は便利だなと思いました。それまでどのぐらい便利かなっていうのはよくわかんなかったんですよ。
まあ、はいはい。
何に使うかなって、あんまり Mac の画面上で、ね、ドラッグアンドドロップして iPhone とか持っていくかな、ファイルをとかって。
はいはいはい。
疑心暗鬼だったですけど、
はい、
使ってみると、これはもしかしたらいいなと思ったんですよ。でまず最初に試したのは、今私少しだけ英語の勉強をやり始めていて、
はい、
その時にリピートして何度も聞く部分があるんですよね。
はいはいはい。
あるアプリで。iPhone 上でやると微調整が指の微妙な動きでしかやれなくて、リピートがうまく先に行ったりとか戻りすぎたりとかしてうまくいかないことが毎日だったんですよ、
はい、
でこの iPhone ミラーリングでやるとマウスで微妙に調整がピタッといくんですよね、はい、あ、こんな使い方もできるんだって思ってまずそこで感動しましたね、
はい、
で他のアプリも意外に iPhone 上で一緒に他の作業しながら触れるっていう感覚が新鮮で良さそうな感じが今してます。
iPhone 上で触るときはマルチタッチやから 3.4 点触ることできるけど、 Mac の上ではマウスしかないから、
うん、
ゲームとかあんまり向かないですよね、
うん、そこだけは向かないですね。で簡単な操作をするときだけですね。
はいはいはい、はい、
だから拡大するときはどうやんねんっていう感じですね。でできないんですけど結局は。
あ、拡大はできないんですか。
ピンチインピンチアウトでどうやってやるのかわかんない。もしかするとキー操作でそれに合うような操作があるのかもしれないですけど、はい、でも便利そう。うん、
iPhone 上でピンチインピンチアウト効かないゲームとかあるじゃないですか。iPhone バージョンしかなくて。なんか字が書いてないけど、もう一つ読まれへんから。それを iPad で撮影して画面拡大するってことやってるけど、それめんどくさいから。これ Mac の上で映して Mac の上で拡大とかできないかなって今思ってる。
なるほど。で、それはできなさそうな気がした。うん。
普通に AirPlay かなんかで、iPhone の画面飛ばして見た方が早い
ね。ああ、そうだね。そうだね。
記事には Mac から iPhone を操作するっていうのも書かれてまして、 iPhone ミラーリングウィンドウのサイズをドラッグまたはショートキーコマンドプラス0で調整し、 Mac 上のマウスポインターを iPhone の画面に移動するだけで操作はスワイプができる。マジックトラックパッドなどトラックパッドが快適ですが、マウスでも操作が可能。はい、やっぱりそれからコマンドキーと組み合わせていろいろできるんですね。
あるんですね。はいはいはい、はい、こういうのを覚えた方が使い勝手はさらに良くなりそうだと、うんうん、
画面割れてタッチがもう一つ入らないようになった時、これでやる
とかね。悲しい。
悲しいけど、もう応急処置でとにかくやらなあかん時って。
まあまあ、うん、そうです ね、 ね、うん、ね。やれんことはないですね。うん、
そして iPhone の便利な機能。テクノエッジさんではこういう記事が出てました。iPhone ホーム画面のカスタマイズ新機能をまとめ、設定の仕方、アプリを自由に配置、名前を隠す、色の調整も。というタイトルの記事で、坂倉祐介さんという方の記事ですが、新しいホーム画面がね、iOS 18、より自由にカスタマイズできるようになってるっていうお話を書かれてます。
まだトライしてないですね、私は。
これ、アプリのアイコンの距離を開けることができる？
間隔を開けるって。
途中のアイコン抜いたら寄ってきますよね、次の。
うん、寄ってくるね。
ああいうことは起きないようにできるってことですね。
そういうことですね、はいはい、今回は。
間開けたままにしておけるっていう、そういうこと。
はいはいはい。もともと詰まってたので見慣れてるから、ちょっとの間慣れるまで気持ち悪いけど。
ああ、そう。
でも、こっちの方がやりやすいという人もいると思うので。
いるんですか。一番奥の方のページにあるアイコンを前の方持ってこようと言って、こう、各ページ渡っていくじゃないですか。あの時失敗すると他のアイコンのフォルダに飛び込むんです
よ。そう。そうそうそう。嫌なんですよ、あれが。ああ、みたいな、
うん。こうやってアイコンが自由に配置できるんやったら、一番下の位置を空間にしといたら、
うん、
そこを移動するとき楽じゃないですか。
うん、なるほど、なるほど。
ね、
うん。はいはいはいはい。そういう使い方ありますね。
私みたいにアプリ入れまくってたら、その分またページ埋まってしまって。
そうね。ちゃんとまとめてれば、ある程度は分かりやすくなることもあるんでしょうけど、
ええ、
乱雑に次に入れ、私も入れちゃうので、どこに何あるやら分かんなくなるんで。
はい、私が開発した、はい、いい方法をしてます。うんうんうん、フォルダー名に、何年何月っていう数字を入れるんですよ。例えば今やったら2020年から2409とか書いてフォルダー作る、うんうん、でそこのフォルダーに今月中に新しく落としたアプリとかそこ入れておく。
はいはいはい。
で翌月は多分2410のフォルダー作ってまたそこ入れておく。
はいはいはい。
でずーっと見たら大体そんなアプリがいつ入れたか分かるじゃないですか、それで、
うんうん、
で古いフォルダー見ていっていつから置いてるかが分かるから捨てやすく
なる。はいはい。あー、なるほどなるほど。
っていうのをやって
た。素晴らしい。
ええ、
山根さんのホーム画面はすっきり爽やかじゃないんですか？
全然、全然。フォルダ作りすぎて、フォルダの中にもまだ行さんアイコンあって、うん、どこに何があるのかよくわからない。
ダメじゃないですか。
ポッドキャスト編集アプリっていうフォルダ作って、そこポッドキャスト編集に使えそうなアプリ入れとくじゃないですか。で、なんか新しいポッドキャスト編集アプリ見つけたときに、そのフォルダがあること自体忘れてて、ダウンロードして、うん、あ、こういうフォルダ作ってこいって、またポッドキャスト編集アプリっていう、俺はまた別で作って、
そうそう。
そうそう。そうそう。別のページにまた似たようなフォルダがあったりするの。
なるほど、なるほど。どっちが正しいか分かんなくなる。
AI が賢くなって統合しましょうかとか、なんか言ってくれたよね。
それこそ、インテリジェンスさんが、やってくれると助かりますね。
ああいう時の感覚ってマージっていう表現でいいの？
マージでいいんじゃないですか。
マージっていうものの感覚がね、プログラマーとか数学の上でいいんでしょうけど、実生活とか仕事の上でこれマージって読んだらちょっと誤解多いんじゃないかみたいなことと遭遇するから、はいはいはい、あんまり私は使わない言葉。
確かに普段使いで一般的な仕事、一般主義者仕事が何かっていうのがあれですけど、私もプログラム以外ではあんまりマージっていうことは使わないですよ。
あ、そうですか。
はい、確かに意味が違う場合がありますからね。
まあ、ね、うん、ね、はい。
人によっては使ってるかな。この資料とこの資料の、こことここをマージしといてって言ってる人、たまにいるな。
くっつけて貼ればええだけかなと思っちゃうじゃないですか。
うん、そうすると違うって言われる。
違う、
うん。そうそう。うまく読んでくっつけてっていう。二つの文をくっつけてっていう意味だったんだけどっていう人がいる。
あと、ホーム画面以外にアプリのアイコンの色も変更できると。
これもまだ試してないですけど。山田さん、これどう？
これ最初思ったけど、いや、飽きるよな、これって。
飽きる。僕も単色でも大丈夫だけど、色ついてた方が楽しいなと思って。
はい、
うん。
逆にあれちゃいます？あんまり使えへんアプリばっかり集めて私みたいなフォルダ作ってたら、その中は全部の同じ色にしとけば、
あ、
探しにくなるな。その下。今考え。
ホルダーごとに色変えられるの？
これ、全部その色合いになっちゃうのか、思ってるアイコンが。
となく、この生地をこう舐めていくと、ね、全部なっているので、そうなのかなと思っていました。
例えば、YouTube のアイコン、白地に赤い、こう、なんか、三角の入ったマークやけど、はい、あれもこの色調整でやっとくと、白地のところをピンクにしたりとか、赤のところが、だからそのピンクの濃い色になるっていう感じですよね。
はいはいはいはい、はい。なるほど、なるほど、うん。ちょっと今度やってみますわ。今回からアプリのコントロールでしたっけ、
はい、
上からスワイプすると、コントロールが出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
ボリュームコントロールとか、
ええ、
ブライトネスとか明るさとか調整とか。うん、はい、あれが、前は白黒だけだったのが、色ついてますね。
はい、そうね。あの、生きてるやつは青で、ね。ね、
そう。そうそうそう。これもいろいろ賛否分かれるのかもなと思いますけど、私個人的には色ついてちょっと嬉しいみたいな。
はいはいはいはい。まあだから色の入る具合にもよりますわね。
そうですね。あんまり入りすぎるとまたチカチカするかもしれないね。
こういうところをあんまりユーザーにカスタマイズさせすぎると微妙なもんができてしまって、あんまりやめとけよかったなみたいなことにね。
そうそうそうそう。
なるかなという。
そうなんですよね。
自分で作ると最初はいいんですよ。1ヶ月もしたら飽きるんですよね。
うん、
ああ、やっぱこんなやめとけよかったかなとか。
そう、私もそう思う。最初だけですね、新鮮に感じるのは。
いや、だから洋服ってよくしたもんですよね。あれ、一生それ着たら脱がれへんかったら相当悩んで選びますよね。
そうね。そうそうそう。
まあ、お金の許す限りあれ着てこれ着てができるからやっぱり楽しいわけで。
で、基本はシンプルな方がやりやすいっていうか、見栄えがいい時が多いっていうのも聞きますから。ああいうの難しいですね。うん。おしゃれさんですか？
いや、違います。
あ、え、そうですか？
違いますけど、まあ、あの、父親が服飾の仕事してたせいで。
ああ、そうでしたね。はい。
家にトルソーとか、洋裁のものとかが、ミシンとかもよくあったので、はい、そういう道具をどう使うかいうのだけは子供の時から見て知ってたんですよ。
うん。うん。
なかなか最近ゲームに集中することが少なくなって、
うん、
なんかね、またやればええだけのことなんでしょうけど、今とにかくあんまり時間がね、ないんですよね。
はいはいはいはい。うん、電車の中でも、編集にやっぱりほとんど時間取られてる。
いや、もう電車の中寝てますよ、最近。
ああ、もう疲れちゃって、疲れちゃってるね。ああ、ご苦労様でございます。
めっちゃよう寝れますね、なんか。
はいはいはい。気持ちいいよ、近い、ね、電車は。
電車はね、家電車にすればいい。
家を電車にする。
めっちゃ寝れるな、とか思って。 いやだから寝台車寝れるとよく思ったんです。寝台車乗ったことない時は、うん、あれは最高に寝れるんやろうなと思ってたんですよ、
うんうん、
で初めて乗ったことがあるんですよね。北海道行く時に乗ったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたらイベントじゃないですか、うん、もう24ぐらいになってたけど、うん、嬉しくて嬉しくて寝られへん。いつまでも寝られへん。ガタゴト言ってる、おお、寝台車乗ってるぞ、お
い。はい。
どこの駅着いたんかなって見てみよう。
は
いはいはい、3時か4時までずっと止まる駅見てん。あかんやんけど。
そうそう、やっぱり違うよね。普段使いの電車と寝台車は違いますね。
皆さん寝台車は利用したこと
か。2年前でしたっけ、この番組でもお話したかもしれないですけど、愛媛に帰省するときに、一回は使ってみたいと思ってた、東京から岡山まで行って、はい、岡山から瀬戸大橋渡って、高松まで行ってくれるやつがあってですね。はい、あれ、なんてだっけ、はい、サンライズ瀬戸に乗って、うん、サンライズ出雲とサンライズ瀬戸がくっついた感じで東京出発して、途中で分離して、一つは瀬戸に、一つは出雲に向かうタイプですね。はい、これに乗って一度帰ったことがあります。よかったですけど、はい、私はちょっと冷房にやられてしまって、少し寒かったんですよね。簡単なあの毛布みたいなのあったんですけど、それでは足りなくて、風邪気味になっちゃって。
ああ。
そこだけですね。
そんな電車の方が冷房きついですかね。
私が乗った時は強めでしたね。
夏やから夏で
夏。ちょっと倒れるもの持ってった方が良かったかなというふうに。
ああ、それはね。
で、まあ、例によって、あの、村さんと一緒でし、やっぱり楽しいから、外で見ながらとかね、してると、うんうん、寝れねえなっていうね。ああそうそうそうそう。
寝台車でもう日が昇って到着まであと何時間っていう時に、
うん
うん、寝台のベッドを畳むか畳まないかのタイミングで、
ええ、
椅子に座って外の景色を朝眺めてる時が、
うんうんうん、
嬉しくもないけど悲しくもないけど、なんか特別な時間やなこれはみたいなね。
わかる。僕もなんか寂しい。
あ、寂しくはないんやけど、ちゃんと言えばそれは旅の途中の景色を見てるっていう意味かもしれんけど、なんかそれにしててこの朝のもうすぐ着くのにダラダラしてる感覚っていうのが、なんやろ
う
なこれっていうのはあるんですけど、それをね、何にも関係ない時にふっと思い出すんですよ。
はい、そう。
その時座ってた自分のことを思い出すんですよ。
へ
え。そんなことしてたなーって思い出す時があって。
はいはいはい。よっぽど、強烈な印象を与えるタイミングってことですかね。
強烈なのかな。
意外に、
うん、ロンリケイさんからコメントいただいてます。コメントを取り上げていただきありがとうございます。マクロスネタに食いついたリスナーが私一人というのも寂しいものですね。年齢ですが昭和40年生まれなので来年は還暦ですね。入社したての時に当時の課長に昭和40年で東京オリンピックの年と聞かれて、東京オリンピックの翌年ですと答えると遠い目をしていました。おそらく東京オリンピックを見てない世代が入社してきたのかという感想なんでしょうね。私も平成生まれや21世紀生まれの世代が入社してきた時は年を送ったなと思います。今の若い世代もあと20年ぐらい経てば東京オリンピックや大阪万博を見ていない世代が入社してきますね。プラモデルのメーカーですが今井ですね。ウィキペディアを見ると2002年に営業を停止しているそうです。テレビ版で柿崎が食堂でステーキを食べようとした時に出撃し撃墜されたというのがトラウマっぽいネタとして使ってます。昼休み直前に上司に呼ばれるような時はこのまま死ぬんじゃないだろうかと思ったり、食事中に何か用を思い出しても全部食べてからにしないと死ぬんじゃないだろうかと、同僚とかにも食事中に何かっていう時は食べ終わってからでいいのではと言ってしまいますね。テレビ放送していた年のパソコンとしてはシャープ X1 が発売された頃ですね。マクロスの放送もシャープ X1 で見てました。花の82年組が活躍していた頃でもありますね。 NTT はまだ電電公社でマクロスの放送が開始する前に電電公社の CM が流れていましたと、ロンリケイさんからコメントいただきました。ロンリケイさん、またコメントいただきましてありがとうございます。マクロスネタ反応されたのはロンリケイさんだけではないですよね。他の方もいただいててちょっと紹介してましたけど、還暦だそうです。
うんうん、
私も還暦だけどね。
そうですね、
はい、だから私1個上なんですよ。だから
ああそっか、
ロリケさんね、はいはい、オリンピックの年とかね、新幹線開通した年とかよう言われるんですよ。
うーん、
何年かしたらまたオリンピックの年生まれました、お2022年生まれですかとかこうね、21年生まれっていう、ね、
21年ですかね、
証明される
こういうね、はいは
いはいはい、はい、
でもハルさんやったら何の年って言われますか。
私は昔の大阪万博の次の年なんですよ、生まれたのが。
ああ、じゃあ沖縄海洋博よりはちょっと前か。
沖縄海洋博っていつでしたっけ。
あったんですよ、万博のね、翌々年か翌年ぐらいあったんですよ。
うん、大阪万博を知らない世代っていうのを言われましたね。
ああ、そういう表現なんですか。
う
ん、
まあ、まあそうなりますわね。はいはい。まあ、大阪万博はどれぐらいインパクトを残したというと、あの、自分は見に行けなかったからいうことで全部資料集めて一冊本書いた人がいますからね。
へ
え。行った人も知らんような話も全部書いてある。
行ってないのに。
だからもう行った人から話聞いたり、いろんな写真撮ってね、
はいはいはいはい、
残ってるのを見て回ってっていうしたっていう。へ、三浦さんは自分の生まれ年って何かこう言われたりなんかするテーマみたいなのあります？
僕はなんだろうな、浅間山荘事件の
今日その話、今日その話しとったやん。
そうそうそうそう、
はいはい、72年ですよね。
そうそう、あれそれ
年バレるな、あんまり。
そうか。
はいはいはいはい。
それしかないんかって話ですけどね、わからないですけど。
あの、まあ、ほら札幌オリンピックありますよ。
あ、72年でしたっけ。
72年です。
あ、なるほど。あの映像ばっかり見てたからね、 あれしか思いつかなくなっちゃった。
はいはいはいはい、はい。でプラモデルは今井化学って、そうそう、今井がやってましたよ。
うん、今井化学、
今井って会社は今ないんですよ。
あ
ん
なもない
みたいですね。
はいはい、大昔テレビでサンダーバードとか子供がもう夢中になって見てた頃にプラモデル作ったメーカーで、
はいはい、
もうすごい売れた会社、めっちゃ大きくなったんですよ。
はい、
この今井化学はマイティジャックっていう日本の特撮のドラマがあって、よし、サンダーバードでこんだけあった点が、マイティジャックもいっぱい出したらめっちゃ売れるやろ、言って、めっちゃたくさんの種類出したんですよ。
はいはい。
で、その番組自体がめっちゃ人気なくなったんで、私らみたいにマニアは未だに語ってるけど、うん、プラモデルはみんな欲しかった。未だに欲しい人いるんです。今井化学はそのマイティジャックのプラモデルをやりすぎたおかげで傾いてしもて。
かわいそう。
かわいそうな、ほんまに。はい、いや、だからおもちゃってね、昔から一番難しい商売言われたんですよ。当たったら大きいけど、当たれへんかったらもうどこまでも売れへんっていう、ブーム過ぎてしまうからね。その柿崎が食堂でステーキを食べようって、これはもうアニメの中にほんまにあるシーンなんですか、これ。
ステーキでしたかね。柿崎といえば食べてるか、おちゃらけてるかで、なんかあっという間に死んでしまうかというところなんですけど。
悲しい人生だな。
はい、まあ、周りを引き立て役みたいな位置づけで、愛されキャラではあるんですよね、そのチームの中で。
髪の毛ちょっと逆だった感じの、
あ、そうですね、
ちょっと筋肉質の体型の人ですね。
ちょっと筋肉質というのか、ちょっとぽっちゃりというのかっていう感じです。マックスっていう超天才パイロットと同じチームで、ロイ・フォッカーっていう、まあ、大先輩がいて、行動力があるし、どんどんリーダーとしての能力もあるような人がいて、で、まあ、一応光るっていう主人公がいて、その間にいるのが柿崎ですよね。
うん、好きなアニメのやっぱりキャラクター、皆さん定番のセリフとかね、
うん、
これね、見てないと全然分からないんだな、
分からない、ね、そうですよね。
アップルファンで言うとワンモアシングとか、
はいはい、
ね、ああいうの我々分かるけど知らないと何なんて
そうですよね。
そこですよね。若い人で例えば20代で高校生ぐらいから iPhone 使い出したような人で、ジョブズとかって聞いても、あ、なんか聞いたことあるけど誰やったっけみたいな、
ああ、そうなるでしょうね。
ですかね。
うん。教科書とか載ってるっていう噂もあるからね。
あの英語の教科書か
ね。ああ、そうそうそうそう。ああいうので知ってるぐらいっていうのもあるかもね。
歴史上の人物になって
そうそうね。
そうなると教科書で落書き対象になってしまう。
ああ、悲しい事件が。そうそう、
アップル2の頃にヒットしてたアニメを見てた人がアップル2の中古を買う。そして電源は入れない。
いやいやいや、でも論理系さん、シャープの X1 でマクロスを見てたということ
で、ね、X1 テレビ見れたんですか。
X1 はあの専用ディスプレイをつなげて、テレビ あのチューナー内蔵なんですよ、専用テレビ。
へ
え。で X1 とスーパーインポーズができたり、スーパーインポーズの文字と重ねたりですね、
重ねて、
はいはい、X1 のキーボードでテレビのコントロールができるとか。
それは便利なのかどうかよくわからない
んです
けど、
わかんない。いや、その X1 本体の電源を切っててもキーボードでテレビのコントロールができるんですよ。
あ、それはなんか、テレビってどれぐらい大きさなんですか。
あれ何インチでしょうね。そんなに大きくはなかったですね。当然ブラウン管、液晶じゃなくてブラウン管ですし、
うんうんうん、
で、春さんは X1 持ってたんですか、これ。
私は X1 ターボですね。
あ、ターボ、
それは俺はターボやったぞっていう話です。
ちょっと音力さんよりも若干年下なので、ターボが出たぐらいで、パソコンマニアになったという。
それ花の82年組ってこれは何のこと指してるの？
なんかアイドル。
あれかアイドルが一番たくさん出た年なんですよこれ。あの女性アイドルが確か100人以上いたんちゃうかなこれこの年。で小泉京子さんとか石川秀美さんとかもそうそうだろう、はい、みんなこの年デビューなんですね。
へ中森明菜、小泉京子、松本伊代、早見優、堀ちえみ、石川秀美、渋谷期待。
前も言ったかもしれないけど早見優さんって鉄オタやの知ってます？
へえ、そうなんですね。
だからその印象はないでしょ。
ないですね。
ね、ガチなんはめっちゃ高い寝台列車がなんかそのなんとか号って知りようじゃないけど、あんなんでも予約して行くんですって。うん、その電車乗って嬉しいから写真撮って、あんまやが喜んでくれ言って言ってたんですけど、そうなんや。なんか NHK のラジオで番組持ってるんです。鉄道の、うん、
鉄道の。
鉄道の、
ウィキペディアによると2人の娘さんって書いてある、
は
い、
あ娘さんかごめんなさい、はい、息子さん、はい、これであそれ三田寛子さん好きでね、私の誕生日一緒なんですよ、それだけで、
親近感
でシングル3枚ぐらい買いましたよ。
三田寛子さんってちょっと天然キャラの人でしたっ
け？ああそうそうそう、あのいや、ね、なんか「笑っていいとも」出てからなんかそんな感じになったんですよね。その前はそうでもなかったんやけど、私もこの番組やってて伊藤舞子さんと、
ね、ああそうでしたね、
実際仕事させていたことがあったわけですから、
おっしゃってましたね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月28日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。